こんにちは、こんばんは、大津です。今回は、ポッドキャスト昔話をしたいと思います。俺は、第一次ポッドキャストブームの頃に、サブスクライブ、第一次って、何年ぐらいだ ?2006 年、2007年ぐらいから、こう、第一次ポッドキャストブームがあったと思うんですけど、その時にサブスクライブしていた番組を、ネットワークドライブ、NAS って呼ばれる、インターネット越しにハードディスクをつなぐ、機器だとかに保存していたり、あとはそのサブスクライブしている RSS フィードをこうブックマークのように URL だけこう保存した OPML ファイルっていうのがあるんですけど、まあこれ中身 XML 形式であるんですけど、まあそれを使っていたりするので、まあ当時のサブスクライブしていた番組の情報がまあ若干残ってたんで、それをこう読み返しながらちょっとピックアップして、それについて紹介していこうかなと思います。で、このポッドキャスト第1回の時に BS モテモテラジ袋っていう関西ネットラジオグループみたいなものの一つの番組が、そうですね、それこそ、ポッドキャストが発明される以前から、1999年とか2000年ぐらいの時期からリアルオーディオで、放送してるネットラジオみたいなものがあるっていう話をしたんですけども、同じようにね、もう2005年ぐらいからポッドキャストを始めて、実は現在まで続いている番組とかいくつかあるんですよね。僕、ポッドキャスト妖怪って呼んでますけど、で、まあ、それの一つに、Apple ニュースレジオ、ワンボタンの声っていうのがあってですね、これ、さっき、こう調べたら、まあ、未だに更新が続いてるっていう、ね。まあ、これも妖怪の一つですよね。で、あと、佐藤さんって、佐藤慎一さんってやってる、ポトフさんですよね。ハンドル名は。マイカップオブティーっていう番組なんですけど、まあ、ポトフさんはリッスンにも登録してたんで、まあ、相変わらず、ポッドキャストを精力的に続けてるっていうね。オートマジック、ポッドキャストの、長谷川康久さんとかと、まあ、似たような活動をしてですね。で、そのうちの一つというか、僕が購読する中に、モダンシンタックスレジオショー。モダシンって、まあ、通称、省略されていて。で、これ長沢さんっていう人がやってるんですけど、長沢さん、まあ、ちょっとあんまり面識もあるんですけど、一時期、ネクストステップっていう、こうスティーブ・ジョブスがアップルを追い出されて新しく作ったコンピューターの会社があるんですよね。で、後にそれは Mac OS X の OS として買収され直して、スティーブ・ジョブスはこう iMac を作るタイミングぐらいの時にアップルに舞い戻るっていう、まあ、歴史があったんですけど、その時にこう日本人でスティーブ・ジョブスの下で仕事をしていた、まあ、長澤さんっていう、まあ、人がいるんですけど、その人が何でしょうね。毎月一回ぐらい、五反田の、こう、とあるカレーショップとかカレー屋さんで、集まるんですよね。その、いろんなメンツの人が。で、当時は何て言ったらいいんだろうな。ソニーのブログを書いている人でオフ会をしましょう、みたいな集まり。S ブログ、会みたいな感じで始まったらしいんですけど、それがまあ後に変化して、まあカレーの会ってこう端的に呼ばれるような時があって、で、そのカレーの会でみんながカレー食ったり、お酒を飲んだり、雑談をしている席の一角で唐突に、こう長澤さんが、まあモダシンさんって呼ばれてますけど、モダシンさんがこう IC レコーダーとか録音機器を机の上に出して、じゃあモダンシタックスレジオショーの収録をしよう。で、こう、ね、小井峠さんって小山さんとかっていうのを適当に捕まえて、じゃあ、小井峠さん恒例の面白かった映画の話してよとかって、まあそんな感じで、録音してるんですね。だから、モダンシンタックスレジオショーってすごい裏で、すごいガヤガヤしてるなっていうことで、まあちょっと有名なポッドキャストだったんですけど、まあそんな感じで気軽に録音して、未だに続いてるっていうやつですよね。で、次は、アップルクリップっていうか、これは大塚商会がスポンサーになっている、ちょっと、今、例に出した 個人活動ポッドキャストとはちょっと意味合いが違っちゃってて、どっちかというとラジオ番組に近いものなんですけど、でもまあ、出演してるのは佐藤リッチマンさんって、まあ、イラストをやってたり、大学講師をしてたり、あの、写真を撮ってたりとかっていう。まあ、タレントさんというよりはどっちかというとクリエイターよりの人がやってたりで、まあ、ゆずきひろみさんっていう、まあ、元デジタルアイドルの元祖みたいな人が、まあ、ずっとこのコンビでゲストを呼んでトークをするみたいな番組やってますよね。で、ここから先はちょっとこう意味合いが違ってて、あの、芸人さんがやっているポッドキャストっていうのも、まあ、結構長寿のやつがあるんですね。で、僕が未だにこれは俺の中でポッドキャストナンバーワンって言えるんじゃないかっていうのは、まあ、ヒゲ男爵のルネッサンスラジオっていう。で、これはもともとは文化放送で地上波のラジオ番組としてやってて、この第一次ポッドキャストブーム、2006年、2007年ぐらいの第一次ポッドキャストブームの時に、こう、TBS ラジオも日本放送も文化放送も、ラジオの電波だけじゃなくて、こう、インターネットのポッドキャストっていうのが流行ってるらしいから、あの、うちもラジオ局として、こう、ポッドキャストを出そうっていうのはよくやったんですよね。で、その時レギュラー放送していた中からダイジェスト、まあ今っていう YouTuber の切り抜きみたいな感じですよね。あの2時間フリートークのラジオがあったら、面白かった、5分とか15分ぐらいを切り抜いたものをポッドキャスト版として出すとか、で、伊集院光がジャンクとかをやってた時は、その、ポッドキャストだけ別撮りするみたいなこともよくやってますね。だから2時間喋った後、スタジオにそのまま居残って、こう30分ぐらい、こう、ね、お天気ののりくんとかっていう、まあ、若手芸人、こう、ね、弟子みたいにするって若手芸人とフリートークをするみたいなことをポッドキャストしてた時代があって、で、その時から、このヒゲ男爵のルネッサンスラジオっていうのはやってるんだけど、で、途中で文化放送での放送がなくなったんですよね。なんかまあ、スポンサーがつかないとか、まあ、編成の問題とか、まあ、いろいろ、まあ、事情はあるんでしょうけど、で、結局、じゃあ、ポッドキャストどんなかっていう。っていうと、地上波はやらないけれども、ポッドキャストだけでルネッサンスラジオは続けますよっていう体制になって、で、これがまだ未だに続いてるんですよね。で、まあ、途中何回か、あまりにも制作費というかスポンサーがつかないと、こう、なんて言うんだろうな、ポッドキャストを作るっていうことすら続けられなくなるから、もうやめちゃおうかとか、もう打ち切りになっちゃおうかみたいな危機があったらしいんだけど、まあ、未だになんとか続いてると。で、その芸人さんポッドキャストの別のパターンで、なんだろうな。逆にポッドキャストをやっていたのに、こう、ラジオの本当の地上波の番組になったっていうパターンがあって、それが東京ポッド許可局、言えねえな、東京ポッド許可局っていう、こう、マキタスポーツとか、プシカシマとか、サンキュー達夫さんっていう、まあ、今では、まあ、若干知名度もある、ね、こう、中堅芸人みたいな感じの3人の方がってますけど、その、2006年、2007年ぐらい、東京ポッドキャストを聞いてた頃は、あんまり聞いたことがない芸人さんだなっていう感じの知名度で、でも内容はめちゃくちゃ面白くて、俺も結構ファンになってたんですよね。で、結構続いた後で、まあ、亡くなっちゃったんじゃないかな。で、芸人さんの話で言うと、ドキドキキャンプの佐藤さんと、オードリーの若林さんって、まあ今、もう超売れっ子のね、レギュラー番組何も持ってるような超売れっ子の芸人さんがいるんですけど、その、ドキキャン佐藤さんと若林さんのコンビで、これ、プライベート、芸人仲間としてもプライベートでも結構、仲良しらしいんですけど、佐藤と若林の3600っていうポッドキャストをこうやってたんですよね。で、これは僕も結構楽しんでサブスクライブして聞いてたんですけど、で、当時もちろん僕は、若林さんのことは全然テレビにも出てこないし、まあ聞いたこともないし、知らないけども、なんか芸人をやってますっていう体で番組やってて面白かったんですよね。で、なんて言ったらいいんだろうな、こう、売れちゃったっていうか一時期 こう、年末の面白そうっていう番組でオードリーが出てきて、で、それがこうバカウケして、その翌年にこう、一発屋になるんじゃないかっていうぐらいもう大ブレイクした年があったんですけど、その時にこの佐藤と若林の3600っていうポッドキャストは、なんか、こう、全部こう消滅しちゃったんですよね。まあ消されたっていうか、もう売れたから売れる前のやつは、こう、まあ恥をさらさないよ。まあいろいろ戦略はあるんで、それで消そうみたいなことになったと思うんですけど、まあそんな感じで僕は、この佐藤と若林の3600っていうポッドキャストが、結構気に入ってましたよね。で、更新を停止しているポッドキャストの話が出たんで、まあ、ついでにっていうと、当時やっぱり聞いてて、こう、ナスに保存していたやつを、こう、今バッと見返して、こう、この番組良かったなってやつ。まあ、アイ・モーリーっていう、モーリー・ロバートソンさん。当時、J-Wave とか、もしくは、フジテレビの深夜番組、レボリューションナンバー8だったかなとか、まあ J-Wave のナビゲーターの方が有名だったと思うんですけど、まあ結構なんか理屈っぽいというか、めんどくさそうなトークをする、なんか変な外人さん、やたらと日本語がうまい変な外人さんがいるな、みたいな感じの人だったんですけど、まあそのモーリーさんがやっていたアイモーリーっていうポッドキャスト、まあこれも結構面白かったですね。まあもともと J-Wave の深夜番組で、モーリー・ロバートソンっていうのを知った上で、あ、モーリー・ロバートソンもポッドキャストを始めたんだ。じゃあ聞いてみよう。っていう感じでサブスクライブしましたね。で、次がね、やっぱこれが、うん、これもお気に入りナンバー3位以内に入るなっていうのが、まあ、秋葉系電脳カウボーイズっていうポッドキャストで、これ、清水亮さん、清水っていうハンドルネームで、まあ、よくネットでは見かけてる、こう、元ドワンゴで、元ユビキタスエンターテイメントで、で、今はギリアっていう AI を扱う、ベンチャーをやられてる清水亮さんっていうのがいるんですけども、で、まあ僕にとっての清水さんは、東京 BBS っていうパソコン通信の 3D の BBS で、こう、なんでしょうかね、クオータニアンについて理解している高校生は俺しかいないみたいな書き込みをしてた珍しい人がいるなって、っていう感じの印象が清水さんなんですけども、まあそれは、まああまり本人が言うとあんまり嫌がるから、まあこの辺にしておくとして、で、一番清水さんの説明でいろんな人に通じるのは、あれですね。宮崎駿ってアニメの巨匠の監督いるじゃないですか。宮崎駿に、こう、AI で作った、こう、なんかモンスターのアニメーションを、見せたら、こうね、ドワンゴの川上さんと清水さんが、こう、宮崎駿に、こう、人間の尊厳を踏みにじってるよってめちゃくちゃ怒られたっていう、こう、映像が NHK の、こう、ドキュメンタリーで流れたんですけど、あの時に怒られていた一人が、まあ、清水さんですよね。で、その清水さんの、まあ、ポッドキャスト上の体裁では、まあ、清水さんの兄貴がやってるよっていう設定でやってたのが、この、秋葉系電脳カウボーイズで、結構、扱ってる内容も面白かったし、もちろん、電脳空間カウボーイズって言ってるぐらいなんで、コンピューターとか、テクノロジーとか、まあ、そういう、いわゆる秋葉系と呼ばれる、こう、なんでしょうかね、電脳サブカル系に内容は寄ってるんですけども、まあ、でも、結構なんでしょうね。リアルイベントをやったり、それで、ね、ゲームクリエイターの結構カルト的人気を誇ってる水口哲也さんとかを呼んだり、いろいろなことを面白い活動をしてたんで、これはかなりポッドキャストとしては面白かったですよね。で、次がですね、この2006、7年って結構みんな、ポッドキャストってなんか、流行ってるから、とりあえず、俺もやってみるか、みたいな、ムーブメントがあって、で、のび太郎ポッドキャスト、トークショーっていうのがあって、これ、のび太郎って誰だろうって、こう、フォルダ開いてみたら、のびさんって、まあ、林信之さんですよね。これ、アップルのジャーナリスト、ね、アップルが9月とか6月とかに発表会をやると、必ずそのレビュー記事が上がる。で、ティア1ジャーナリストって、呼ばれている、まあ、林信之さんと、あと、のび太郎の太郎っていうのは、まあ、松村太郎さんのことなんですよね。で、この人も、 と説明するとね、一番通じるのがね、ブルーボトル、日本開店おめでとう、西海岸で飲むいつもの味、僕にとって新鮮味がないことが成功の証だと思うっていう、こう、投稿をツイッターにしたことで、まあ、ブルーボトルのあの人って呼ばれることになった松村太郎さん。この二人が、コンビで、ポッドキャストやってたんですよね。まあ、アップルについての話とか、そういうテクノロジーの話とか、まあ、もうちょっと意識高い系の話題が多かったんですけど、このポッドキャストももう結構楽しみで聞いてたんだよね。あんまり更新は続かなかったと思うんだけど、うん。で、次がね、今、純喫茶エピソードっていうポッドキャスト、まだ絶賛更新中のやつがあって、そこに猫背さんっていうのが出てるんですけど、この猫背さんが当時やってた、豆子と猫背のドタバタ会議っていうポッドキャストがありまして、で、これも結構、面白く聞いてたんですけど、まあ、この豆子さんって、まあ、当時、あれかな、ツイッターが出始めた、まあ、2007年ぐらいかにライブドアにデザイナーとして入社したと、なんか、突然、こう、約束というか、ドタキャンが激しくなって、ポッドキャストが更新されなくなって、ちょっと揉めて、この番組は空中分解しましたみたいな状態で、まあ、更新がなくなっちゃったんですけど、まあ、その後、クレマさんと純喫茶エピソードっていうポッドキャストで、フリートーク番組を猫背さんがやり始めたんで、僕は早速そっちに乗り換えたっていう、まあ、ちょっと思い出がありますよね。で、他にですね、こう、印象深かったのはね、まあ、吉田豪さんっていう、プロインタビュアーって呼ばれる、この、まあ、もっとこの人ライターというか、ルポライターとか、ジャーナリストとか、ね、プロレスラーとか、地下アイドルとか、そういうものに、めちゃくちゃ詳しい、すごいインタビューをする人っていうのがいますけど、それが豪さんのポットっていう、ポッドキャストやってたんですよね。で、豪さんのポットって、元々はゾウさんのボットっていう、ちょっとシュールな芸人がいて、その芸人の名前をダジャレでもじって、吉田豪の豪だからゴーさんのボットっていう番組にしたっていうのがあったんですけど、これがまあ、吉田豪さん自体のフリートークがめちゃくちゃ面白かったんで、ね、内容はちょっと芸能とか、そのプロレスとかアイドルとか、地形の芸能サブカルの話題が多かったんですけど、この豪さんのポットはもう、多分、伝説的な番組になるんじゃないかなと思いますよね。で、次がですね、で、鉄音アワーっていうポッドキャストがあって、で、これ、テクノバンドのスーパーベルツっていう、こう、なんて言ったらいいのかな、電車の車掌さんとか、案内アナウンスあるじゃないですか、駅員の。あれをモチーフにテクノリミックスをした楽曲とかを作ってる、まぁ、ちょっとマニアックな、こう、音楽活動をしているスーパーベルズっていうバンドがあるんですね。その人が、まぁ、いわゆる鉄道ネタとかさ、持ち芸である鉄道ネタとか、もしくはなんすかね、エアギターじゃなくて、こう、エア鉄道って言って、要は口真似で、こう、ボイスパーカッションじゃなくて、こう、ボイスで、こう、電車のドアが閉まる音とか、ブレーキのプシューって音を、やるみたいな、そういうネタをずっとやってたのがあって、で、めちゃくちゃ万人向けは、ではないんだけども、俺は個人的にヒットして、もう、必ずトップの上の方に来るんじゃないかなっていうのが、まあ、鉄音アワーっていう番組がありましたね。で、まあ、こんな感じで、那須の iTunes で、サブスクライブしたフォルダーを見てたら、もう20分ぐらい喋ってしまったんで、今日はこのあたりにしますけども、一度これ、ね、サブスクライブしていたものをなんか撮ってる人がいたら、過去面白かった番組っていうものをちょっと他の人のも聞いてみたいなと僕は思いますね。で、じゃあ今日はこんな感じで